お元気ですか？3分間心のティータイム。徳本寺テレフォン法話、その第1186話です。12月8日は、お釈迦様がお悟りを開かれた日です。仏道が成就したということで、浄道へと言います。お釈迦様は、菩提樹の下で座禅三昧になられてから8日目の朝、明けの明星をご覧になり、骨念として悟られました。カピラ城の王子として生まれたお釈迦様ですが、幼少の頃から世の無常をはかなんでおられました。29歳の時、お城を飛び出し、修行の道を選びます。苦行林という山にこもり、他の修行者と一緒に南洋苦行に勤しむこと6年間。しかし、不眠不休や断食など、いたずらに肉体を苛むだけでは、悩みの根本的な解決には至らないことに気づき、山を降りる決意をします。その後、座禅三昧に入られたのです。その山を降りるお釈迦様のお姿を描いた出産釈迦図というのがあります。痩せ衰えて骨と皮だけのお釈迦様は、伸び放題のひげで、裸足で長い衣を引きずるようにしています。この時点ではまだ悟りを開いていませんので、仏という存在ではありません。しかし仏の特徴である白毫という眉間に光を放つ白い巻毛や、頭頂が少し盛り上がった日経などが描かれて、もはや通常の人間ではないことを暗示しています。さて、徳川家やそこにまつわる大名のお宝を所蔵する徳川美術館が名古屋にあります。そこで出産釈迦図を拝観する機会がありました。犬山城主9代目の成瀬正光所有の摂舟が描いたと伝えられているものです。普通、お釈迦様の髪型は縮れて渦巻いた螺髪というものです。日経も螺髪のまま盛り上がっています。ところが出産の釈迦の日経には螺髪がなく、失礼ながらハゲているかのように見えます。摂舟の釈迦図もその通りでした。出産釈迦図の特徴とも言えます。厳しい苦行のせいではないのでしょうが不思議です。ただ日経そのものは超人的で頭脳明晰な証とされています。戦国の武将も尊んだ出産の釈迦の魅力はどこにあったのでしょう。お釈迦様が苦行を無益と感じたように、戦いの虚しさを一番感じていたのは武将かもしれません。戦いという山を降りて、お釈迦様のような真の悟りを得たいと願ったのではないでしょうか。本当のリーダーならば、誰もが心安らかに暮らせる穏やかな国づくりを目指すはずですから。お釈迦様のお悟りの内容は、草木国土しっかり成仏と伝えられています。草木も国土もことごとく皆ありのままの仏そのものだということです。突き詰めれば、この世の生きとし生けるものは仏しかいないということです。仏と仏が喧嘩するなどということはありえません。余談ですが、もしどうしても夫婦喧嘩をしなければならなくなったら、お互いは仏なのですから、まず合掌してから始めましょう。それではまた12月11日よりお耳にかかりましょう。